自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。5月30日土曜日でございます。ついにやってまいりました。山形県遊佐戻ってまいりました。今ですね、時刻が6時、40分過ぎたとこなんですけれども、遊佐のビーチに来たんですけれどもですね、もう爆風ですね今日はね。まあ天気予報通りではあるんですけど、西南西の風が相当吹いていて、海は大荒れでございます。車も揺れるほどの爆風が吹いているんですけれども、風裏目指していこうと思ってまして、ただその風裏もですね、雪がねどの程度あるかっていうところなんですけど、この時期ですからね、雪がこう潤沢にある季節とまた違って、またこういう中でどうやって遊ぼうかっていうのはもうとてもクリエイティブになるんで、そんな中でですね、今日楽しかったなって思えるような、そんなプランを、もう僕が引っ張っていくのは当然なんですけれども、こんな中だったらみんな何したいかなみたいな、そういうのもね考えて動いていきたいなと思っております。昨日山形県内走っていて、月山の方なんかも通ったんですけどね、やっぱり月山も雲がかかっていて、時折こう雨がパーッと落ちてくるような、って言っても雨が降ってるとは違うんですよ。どっちかっていうと、ちょっとこう雨雲のような分厚い雲から水滴が飛んできてるみたいな、そんな雨でしたね。いやでもね、こう気持ちよかったですね。っていうのも、ガッサの脇を抜けてきたわけなんだけど、そこにはですねダムがいくつかあるわけですよね。でその合算ダムなんていうのもありますけど、この時期だから雪解けの水が豊富なんで、もうあちこちの沢から水がゴーゴーと流れて、それが合算ダムの方に流れ込んでるわけですけれども、まだ満水とかっていうのではないと思うんですよ。調整はしてるとは思うんですけど、でもたくさんの水をたたえたダムは見えて、おお春っぽいなって思うわけですよね。この時期ならではの水没林なんていうのもあちこちに発生していて、夏場なんかだとそこまで水が上がってこないから、普通に森ができているところにこの雪解けの季節だけねしっかりと水がたまるんで、でそういう時にその森が水の中に入ってしまうわけですよね。だから不自然なんですよ。だからすごく不自然な不自然がそこにあって、そんなところをカヌーで漕ぐとかサップで漕ぐとかね、そういうのも言ってみたら非日常ですよね。あれって無理やり作らないとできない風景だから、全くもって自然とは違うわけで、人工的な自然の風景っていうのかな、なんかちょっと矛盾してますけど、山形県内だけに限らずね、東北はそういうところがたくさんあると思いますね。玉川温泉のところのダムなんかもそうだし、今年は水がちょっと少なかったけど、鬼怒川の上流の方なんかもそういうのありますからね。でもあれがまたね綺麗なんですよね。新緑の時期は過ぎてるところが大半だと思うけれども、新緑の時期だとね、 優しいグリーンの葉をつけた木々がなぜか水の中から生えていて、マングローブみたいに見えるわけですよ。だけど考えてみたらそんなのっておかしいじゃないですか。そういうところで成長する木ではないものがもう水の中から生えてるわけですからね。だからって思うんですよ。特にそういう、まあ、不自然なわけですからね。そう、東京とかね、都市部にいたら、まあ、まず見ることのない景色だから、なおさらみんな多分感動するんじゃないかなと思うんですよね。だけど夏に来るとそれは水水位が下がっているから普通に地面から木が生えているようになるんだけど、でもあれですよね、そうやって水に浸かってしまうけれども、たくさんの栄養がその水没してる間にね、たくさんの栄養がこう土の中に染み込んでいくというのかな。で、水が引いてからその水没林になっていた木々がいわゆる地上に出てきた時にある程度肥えた土の上に生えているから、もしかしたら成長もいいのかもしれないですね。で、例えば魚の糞とかさ、そういうのも水没している間にその木の根元というか周辺の土に乗っかってきてね、そして水が引いた時にはその魚の糞とか、もしかしたら魚の死骸とかね、そういったものも土の肥やしになるわけですからね、成長がいいのかもしれないですね。まあでもこの季節のいわゆる風物詩なんで、機会があったらですね、その水没林と呼ばれているところぜひね巡ってみるといろいろと驚きがあるんじゃないのかなというふうに思います。まあそれとですね、昨日は、まあ、あちこちこうちょこちょこっと寄りながら移動してきたわけなんですけれども、前回こっちに来ているのがゴールデンウィークなわけですよ。まあゴールデンウィークと比べてしまうとやっぱり人が全然いないですね。まあ今もね、ユーザーまで到着してるわけなんですけれど、ユーザーの道の駅町会なんかもう駐車場すっかすかでしたね。全然こう車がいない。あと昨日行った温泉も地元の人はたくさんいるけど、でもやっぱりゴールデンウィークと比べたら全然人がいないですね。まあ、そんなもんなんですかね。だからやっぱりゴールデンウィークのパワーって凄まじいなと思いましたね。特にこういうユーザーなんていうのは、ユーザー町がですね、ユーザー町そのものが PR として陸のことって呼んじゃってるぐらいなんですよ。町の PR で陸のことって呼ぶのなかなかすごくないですか。でも確かに例えば東京っていうか首都圏発着みたいな形で考えると、ここってとんでもなく遠くて、例えば僕なんか神奈川ですよ。神奈川って東北に行こうと思うと関東の中で最も遠いんですよね。そりゃそうですよね。関東の一番南で一番西なわけですから、そこから東北に行こうとすると高速で全部行こうとしたって、まあ、圏央道があるから今はいろんなルートが取れるんですよね。例えば圏央道から関越に入って関越を北上して新潟周りで来る方法が一つ、もう一つは圏央道を使ってそこから東北道に入って北上してきて、東北道で来たところでまたねちょっとややこしいんだけど、まあ、月山の方を抜けてくるっていう、 道のりが多分一番早いんだと思うんですけど、でも今ほら米沢道とかもあるんですよね。まあいずれ距離的にはね、合算道通ろうが米沢道通ろうがそんなに変わらないと思うけど、それでもやっぱりこの日本海側っていうのは東北道をから考えたら奥羽山脈を越えなきゃいけないんで、かなり遠いんですよ。僕はいつものごとく下道大好き派だから、今回は16号ですね、16号を北上し、群馬県の太田を抜け、そこからですね栃木の佐野とか、栃木市なんていうのを抜けて、そこから日光に入り、日光から鬼怒川から那須塩原の裏の方っていうんですかね、西側っていうのかな、で会津若松を抜けて北方から米沢山形合算、そして鶴岡酒田っていう道のりで来たんですけど、だから中を通ったっていうんですかね、内陸を通ってきたんですよね。多分最近僕の走ってる道の中ではそれが一番好きかな。なんかいいですよ、さっきの水没林なんかもあるし、山の中を抜けていくんですけれども、まあ僕が最近ハマっている田舎道をねひたすら通ってくるわけなんですけど、まあめちゃくちゃ遠いですよ。ここまでね600キロぐらいあるんですから、めっちゃ遠いけど、でもドライブと考えると非常に有意義なんですよね。まあそんな時にですね、この湯沢っていうのはやっぱとんでもなく遠いですね。栃木とかに住んでたらね、また全然違う感覚だと思いますけど、だって茅ヶ崎から栃木だったって広いですけど、例えば宇都宮だったって相当ありますからね。まあでもこっちに来る楽しみの一つがそのドライブなんで、単なる移動とせずですね、あちこち寄りながらね、まあ北上してくる、または終わったらそれで南下するわけなんだけど、この寄り道、なんかこう高速道路を使って脇目も振らずにずっと目的地を目指すというドライブではなく、どちらかというと、まあ言葉を選ばずに言えばキョロキョロしながら、ね、安全運転してんのかって思われるかもしれないけど、キョロキョロしながらね、その D ツアーっていうやつですね、寄り道を楽しむ、あこの道こっち行ったらどうなんのかなっていうのが何百キロっていう規模で存在していて、そういうところ入っていくことによって新たな発見があるみたいな、なんかそういうのが今の僕の趣味ですね。で今回初めて通った道とすれば、佐野から栃木市を抜けての日光市だったんですけれども、あの辺って石灰を取ってるんですよね。だから本当に里山な風景が広がってるんですよ。低山、標高300メーターくらいの山ですかね、そういう山脈みたいな形で標高300メーターぐらいの山がね、日本ずっと連なってるんですよ。本当に田んぼ畑、そしてその標高の低い丘のような山がずっと続いていて、でハッと見るとその山がえげつないほど削られてるんですよね。めちゃくちゃ削られて、まあ要は掘削されている、でその周りには石灰を生成する工場がたくさんあって、あれって似てますよね、秩父セメントじゃないけど、あの辺もほら山をガンガン削って、でセメントの原材料を、まあ、掘り出してるわけじゃないですか。 いつかね、いつか尽きるんだと思うんですよ。一つ山がなくなっちゃったねみたいな、そういう、まあ、原風景から山が失われていく構図だと思うんですけど、まあそれも今の時代的だなと思いながらね、大規模に考えると地球を消費しているみたいな感じではあるけれども、まあでもそうやって生活している人たちがね、昭和の時代からですかね、もしくはその前から山を少しずつ削って、それを生活の糧にしてるわけで、まあ完全に山が削られ切ったらその後何になるのかなとかね、ゴルフ場になるのかなとか、テーマパークでも作るのかなとかね、いろんなこと考えちゃいますけど、まあ、そういう風景を見ていたのが今回は若干ショッキングでしたね。でもね、関東、北関東の栃木にそんな場所があるのかっていう、その山を削られてること自体はまあ置いておいて、こう本当に、あ、こんなとこにも人が住んでんのかっていうような感じで、まばらに家がポツンポツンポツンってあるような、そんな日本の原風景が北関東、関東ですよ、関東にあったんだと思うと、ここってもしかしたら群馬より田舎なんじゃないのって思いましたね。でも佐野ですよ、佐野、佐野市って言ったらね、佐野ラーメンとかでみんな聞くでしょうし、東北自動車道が貫いてますから。でも佐野に住んでない人、もしくは栃木県外の人がね、佐野を通るとしたら大概高速道路乗ってんじゃないかなって気がするんです。下道をわざわざ選択して走ってる人って本当少ないんじゃないかなって気がしてしまうんですよ。その証拠に僕がドライブ中、日中ですよ、あんまり車を見なかったですからね。でもそんな佐野をですね、通過していって、いろんな発見があったような気がしましたね。でもそういう発見が僕にとってはすごく楽しみでもあるんで、なんか新しい風景を見たという気になりました。まだまだね、なんか日本って本当に北に行けば行くほど、行くほどっていうか、ある一線がありますよね。こっからこっちは超田舎みたいな、そういうのがなんとなく線が僕の中でね、地図の中に線が引けてきたような気がします。だそんだけ人々が生活すると考えた時に、選ぶ自分の住む場所、住所ですねっていうのは本当に限定的になってきてるんだろうなって気がしますね。まあなんかそれでいいのかって気もするし、かといって僕がじゃあお前が住めよって言われたら、いやここに住んでも俺楽しくないかもなって思ってしまうっていうのは、僕の趣味に合ってないからですよ。もちろんそこにやることを見つけた人にとってはもう天国になるんでしょうけれども、じゃあ何しよっかなってちょっと考えたりとかしますね。まあそんな田舎の風景を見ながら、ここ湯沢までやってまいりました。で、湯沢にたどり着くとね、今もう田んぼに水が張られ、ほとんどの田んぼはもう稲が植え付けられていてですね、ここから数週間のうちにこの池のような水田がもう稲で覆われて緑になっていくのかと思うと、今度はその景色を見に来たいなと思いますし、8月になって緑色になったこの庄内平野、そして秋になって黄金色になったこの庄内平野、またね、チャンスを作って見に来たいななんていうふうに思いました。ということで、ドライブおすすめです。ぜひ日本の原風景ドライブしてみてください。さあ、じゃあ僕はそろそろ準備をして、今日のゲストと合流をして、今日はどんな遊びができるのかっていうのをですね、ちょっと真剣に向き合って考えていきたいと思います。ということで、今日と明日鳥海山楽しみたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日を過ごしください。来週のバーベキュー おかげさまで結構集まってきました。楽しみになってきました。それとね、昨日風の谷の2軒隣の鉄砲漁師の親方に連絡をして、イノシシ肉と鹿肉を約束してきましたんで、イノシシは脂身の多いのと少ないのと値段が違うけどどっちがいいって言われて、いやそれは美味しい方にしてくださいって言ってきましたんで、参加される方は丹沢、西丹沢のイノシシとシカご用意してますんで楽しみにしておいてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃね。